どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。
さあ、今日もですね、マルコのシリーズやっていきたいと思うんですけれども、その前にというか、皆さんご存知、私にはですね、2歳になる息子がいまして、ケイシンというんですけれども、早いものだなと思いますね。やっと最近、一言二言、言葉を発するようになってきました。といっても非常に言葉数はまだ少ないのであれなんですけれども、その言葉数少ない中で、彼がですね、ひときわこう気持ちを込めてというか、感情を乗せて、発する言葉が2つあります。一つはですね、ノーと、お決まりのノーですよね。イヤイヤ期に入っているということもあるんでしょうけれども、そのモードに本人が入ってしまいますと、何を言っても何をやってもノーと、力強く発言をなさいます。着々とノーと言える日本人に育ってきているのかと思ったりしたりもするんですけれども、もう一つはですね、こちらも英語にはなるんですが、マインですね。マイン、僕のだ。何でもかんでも僕のだというふうに主張するわけではないんですけれども、気に入ったおもちゃだったりとか、これだと思うものですね。特に、彼、鍵とかが好きなので、こうチャラチャラしてる鍵とかが好きなんで、それを、マイン僕のだというふうに、言います。で、おもちゃとかだったらね、別に適当にこうシェアしてくれれば他のこといいかなと思うんですけれども、家の鍵なんか持っていかれてなくされようもんなら偉いことですから、ダメだよと言って、取り上げるわけですよ。でも取り上げようもんならですね、より一層こう叫ぶように、マイン僕のだと主張をされます。で、当たり前ですけれども、その鍵のオーナーというのは息子の継親ではなくて、親である私であり、妻であり、ひいては大家さんだということですよね。子供だから可愛いんです。自分のものでないものを僕のだということ。もしそれが大人だったとしたら、それはもうなんていうか、ヤクザというか、やからというかですね、そんなことがまかり通るわけがないわけなんですけれども、今日見ていくマルコの福音書12章で語られる例え話はですね、そのような無茶苦茶な人が登場していきます。ある人がブドウ園を農夫たちに貸したという例え話なんですけれども、その借りた側の農夫たちがですね、自分のものでない農園を自分のものであるかのように扱って無茶苦茶するという、そういうお話になっています。早速ですね、聖書を開いていきたいと思いますが、12章の1節から9節をまず一気にちょっと読んでしまいたいなと思います。12章1節から、それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。季節になるとブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わした。ところが彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり殺したりした。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。すると、その農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。ところで、ブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。 まあ、非常に短い話ですけれども、前半はですね、この例え話を、まあ、イスラエルの歴史をちょっと踏まえながら解説していきたいと思いますので、若干テクニカルといいますか、まあ、聖書に馴染みがない方、あるいは教会にあまり行ったことがない方からしたらですね、非常に退屈、あるいはさっぱりわからないという時間になってしまうかもしれませんが、ちょっと頑張ってお付き合いいただいて、後半はじゃあ今の時代を生きる私たちはこの例え話をどう読んだらいいのかということに、注目して読んでいきたいと思います。はい、話はですね、ある人がブドウ園を作って、まあ、農夫たちに貸したというところからスタートしていきます。まず注目していただきたいのは一節のこの表現ですね、柿を見らし、酒舟を掘り櫓を立て、非常にこの似た表現が実は旧約聖書のイザヤ書の5章の1節から2節に登場します。まあ、見ていただければ一目瞭然かなと思いますが、まあここに出しておきますけども、このイザヤの箇所だけでなく、旧約聖書でブドウ園といえばですね、それはもう イスラエルの国あるいは民のことを指す、言葉でした。まあブドウ園をですね、そのオーナーである神様、イスラエルのオーナーである神様が、まあ、あらゆる手をかけてケアをして導いてと、実を実るようにこう環境を整えたというようなことが描かれているわけですよね。しかしながらその祝福導きにもかかわらず、残念ながらイスラエルは、良い実を結ぶことなく、その祝福をくださった神様から離れてしまい、偶像礼拝に走って、まあ、罪を犯していった。で最後のところですよね、イザヤの箇所の水ぶどうができてしまったと、っていう残念なイスラエルの歴史があったわけです。でそのことを、まあ、このイザヤの箇所では言っている。で、まあ、例え話に戻りますけれども、じゃあこのイエス様が語られた例え話、そもそも誰が聞いていたのか、誰相手に話されたのかというと、まあ、11章の27節戻っていただきますと、まあ、明らかになるんですが、それは祭司長とか立法学者とか、まあ、ユダヤの宗教的指導者たちに向けて語られたお話だったということがわかります。そして、彼らはもちろん小さい頃から旧約聖書を勉強し、なんなら暗記しという、ね、知識が豊富だったわけですから、このイエス様がブドウ園の例え話をされた瞬間ですね、ああ、あれはきっとこれはイザヤのあの箇所と関係ある話なのかなということが、まあ、頭に浮かんでいる状態ですね。けれどもここからイエス様はブドウ園はどうのこうのという話ではなく、その農園を任された農夫たちに焦点を合わせて話を進めていかれます。まあ、当時ですね、そのブドウ園を所有している人が土地がない人にこう貸し出しをして、その代わりに、まあ、収穫の 25% から 50% を受け取るというのは結構当たり前に行われていたようです。なので、まあ、その通例に従って、この例え話に出てくるオーナーもですね、農夫たちの元へと収穫を回収しにしもべを送るわけですよね。しかしながら、こともあろうか、農夫たちはその送られてきたしもべを袋叩きにし、何も持たずに返させてと。でしかも一度ならず二度三度、多くのしもべをそのオーナーは送るわけですけれども、みんなボコボコにされて恥ずかしめられて、とうとう殺されるものまで出てきたという始末だったわけです。で、まあ、この話を読んでいてシンプルに思うわけですよ。いや、こんな農夫いるのかと、こんな悪いやついるのか、悪すぎないかということでですね、オーナーも優しすぎないかというのもあるんですけれども、こんなに悪い人いるのか。で、じゃあこの農夫というのは一体誰のことを指しているのかというと、まあ、ブドウ園がイスラエルのことを指しているというお話しましたけれども、じゃあそのブドウ園を管理する立場にあった人間、それが農夫だと。ということは、そのイスラエル、ブドウ園、イスラエルを導いていく立場にあった宗教的指導者たちのことを指している。つまりこの例え話が語られた相手のことですよね。祭司長、立法学者、長老と、イスラエルのリーダーたちのことを言っています。まあ、ちょっと飛んで12節にはその例え話を聞いてですね、その聞いていた本人たちも自分たちのことを言ってるんだなということに気づいたと書いてあります。要は当時の人たちからすれば、この例え話というのはそれくらいに分かりやすい一発で一体何のことを言っているのか 分かる例え話だったということですね。まあ、分かりやすいようにちょっと表を出しておきますけれども、このように、まあ、オーナーは神様のことを言っていて、農夫というのはイスラエルの指導者たち、そして、ブドウ園はイスラエルで、まあ、送られてくるしもべが預言者だと。オーナーである神様が、うん、そのブドウ園イスラエルをそのリーダーたちに任せたわけですよね。管理する管理者として任せたにもかかわらず、なかなかまあ意味を結ばないと。イスラエルというのは結局罪を犯して偶像礼拝に走っていったと。だから神様は何度もしもべを、預言者をこう送るわけですよね。悔い改めよ、ね、神様に立ち返って霊的な実を結びなさい、まあ、そういうメッセージを、と携えて預言者が何度も送られたわけです、歴史の中で。しかしながら残念なことに、時のイスラエルの指導者たちはその預言者あるいはメッセージを受け入れずに、何なら迫害をして殺してしまったということが、まあ、歴史の中で多々あったわけですよね。第二歴代史の36章15節から16節でも、まあ、このように書いてあります。まあ、ちょっと画面出しておきますけれども、興味のある方は読んでいただければなと思います。まあ、それでもですね、ブドウ園のオーナーである神様はご自分の民のことを諦めずに、ね、その使いを出した預言者がこう殺されていったにもかかわらず、で6節ですね、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って愛する息子を使わします。で、まあ、それが孫ことなきイエス様、神の御子イエスキリストが使わされたという、まあ、そういうお話になっているわけですよね。けれど愚かな農夫たちは7節8節で、あれは跡取りだ、さああれを殺そうではないか、そうすれば財産はこちらのものだ、そして彼を捕まれてしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。まあ、実際ですね、この例え話を聞いたユダヤの指導者たち、イスラエルの指導者たちはこの後イエス様を十字架にかけて殺してしまう、結局悔い改めることはなかったと。で、最終的に結末としては9節ですね、この農夫たちは滅ぼされてしまい、そしてブドウ園は違う人たちに与えられた。で、それはイスラエルの指導者たちは最終的には裁かれて、で、まあ、これは聖書の中にはないですけれども、紀元70年頃には神殿も破壊されて、イスラエルに与えられた神様の祝福、旧約の時代っていうのは、まあ、新約の時代に移って、教会にその祝福服が移ったんだよ、神の民を導いていくのはイスラエルの指導者ではなく教会に移ったんだよということを指していると、まあ一般的に駆け足で見てきましたが、これが一般的なこの例え話の解釈かなと思います。はい、前半頑張っていただきました。後半ですね、じゃあこの例え話を私たちはどのように読めばいいのかということを考えたいなと思います。まあ、今申し上げたようにですね、ダイレクトに見ればこの例え話の指すところはイエス様のことを固くなままでに受け入れず、まあ、自分たちの権力あるいは人気を脅かす存在として抹殺しようとしている当時のイスラエルのユダヤの指導者たちに向けて語られたお話になっているわけです。で、彼らの罪は最終的に裁かれて、今は教会の時代になったんだ、ああよかったおしまいというふうになるわけなんですけれども、ある牧師さんが面白いことを、まあ、メッセージの中でお話しされてました。まあ、この例え話というのは子供の頃は非常に聞きやすいと、分かりやすいけれど、年を重ねてくるとそう簡単には受け入れられない。どういうことか。悪い農夫が最終的にはですね、まあ、裁きに遭う、滅ぼされるというね、悪は滅び正義がなされたという非常にシンプルなストーリーですよね。だから悪いことはしないようにしましょうよと、完全懲悪的なストーリーとして、モラルを教えるストーリーとして子供にはスッと入ってくるストーリーかなと思います。けれど大人になり年齢を重ねると、ああ悪いやつが滅びてよかった、正義が勝ったのだとシンプルにはいかない。なぜならよかったと思いと同時にですね、湧き上がってくる思いがあるからです。 で、それは私もまたこの滅ぼされるべき悪の一端を担っているのかもしれない。もちろんこの農夫たちのように極悪ではないかもしれないけれども、それでも年齢を重ねれば重ねるほど、私という人間は根本的には良い人間ではなく、どうしようもない罪人だということを感じるからですよね。なぜなら年を重ねるということはある意味罪を重ねるということだから。嘘をついた、人を傷つけた、自分を守ろうとして人を押し抜けた、人の必要を無視して自分を優先した、まあそういう経験が大なり小なり増えていくということではないでしょうか。まあだからこそ、この悪い農夫が滅ぼされた、裁きにあったというところを読むときに、ただ単純に悪が滅びた、ああよかったとは読めない、まあそういうお話をされていました。なるほど、確かにエルサレムの神殿というのは後ほど破壊され、神の祝福はイスラエルから教会に移ったと言われれば、まあそうなのかもしれない。じゃあたとえそうだとして、私たち教会クリスチャンはイスラエルの民、あるいはイスラエルのリーダーたちに比べた時にどれほどマシな存在、良いものなのだろうかということは甚だ疑わしいわけですよね。いやいや、自分たちはあんな過ちは犯していないと自信を持って言えるだろうか、考えた時に、いや自信を持っては言えない。なぜなら私たちもまだ罪人だということに他ならないからですよね。確かにイエス・キリストを直接ですね、十字架にかけて殺したということではない。しかしながら突き詰めて考えていくときに、私の罪を背負ってイエス様は身代わりに十字架にかかってくださったんですよね。つまり私の罪がイエス様を死に追いやった、もっと言うと極端に言えばですよ、私の罪がイエス様を殺したと言えなくはない、ね、であるならば、であるならば、私はこの例え話を読むときに自分を誰に重ねて読むか、この超悪役の農夫に自分を重ねて読む必要があるなと思わされる。でそれは教会の牧師としてもそうですし、私個人人間として、一人の人間としてもそのようにこの農夫に自分を重ねて読む必要があるかなと思わされます。でそうして読んでいくときにですね、私たちが学べることが3つぐらい見えてくるかなと思いますので、ちょっとご紹介したいと思いますが、まず1つ目、それは送られてくるしもべをどのように扱っているか。イスラエルは送られてきた預言者たちをその歴史の中で受け入れず、そのメッセージを聞かず殺してしまった。なぜか、それは預言者たちが、彼らが聞きたくないメッセージを持ってきたからですよね。あなた方は罪を犯しているというふうに、まあ犯している罪を指摘され、悔い改めなければ裁かれるんだよという非常にヘビーな、聞きたくない、そのようなメッセージを持ってきた。だからその預言者たちを退けて迫害して、なんなら殺してしまった。じゃあ今の時代はどうか。もちろん旧約聖書と同じような意味合いでの預言者っていうのはやってこないわけですけれども、神の言葉ということを考えるときに、私たちにはもちろん聖書があるわけですよね。でそこで問うべきは、私たちはどのように聖書を読んでいるだろうかということです。聖書を読むときに、まあ、自分が納得できる箇所、あるいは読んでて面白い、気分がいい箇所だけをかいつまんで読んでいないだろうか。で、いやいやこれは時代遅れでしょという箇所、あるいはいやちょっとこの箇所は自分の価値観と合わないな、受け入れられないという箇所を切り捨てて飛ばして読んでしまっていないだろうか。もしそうであるならば、主が聖書を通して語ろうとしていることに、私たちが自分で耳を塞いでしまっているということがあるかもしれないなと思うんですね。だからこそ、まあ、聖書を読むときっていうのは好きな箇所だけではなくて、まあ、全体を読みましょうよという話を、まあ、よくするわけですよね。あるいは、まあ、聖書だけではなくして、皆さんの周りに耳の痛い話、本当は聞きたくない自分の弱さとか、直した方がいいところを指摘してくれる人はおられるでしょうか。もしいらっしゃるなら、その人の言葉にしっかりと耳を傾けているだろうか。もしかしたら神様がその人を通して、ね、何かをあなたに 私に語られようとしているかもしれないということを忘れてはいけないなと思います。2つ目、ブドウ園はあくまでも借り物だということ、まあ、冒頭で私の息子の話しましたけども、とにかくマインと言って本当に自分のものではないにもかかわらず、まあ、自分のもののように扱ってしまう。農夫たちも何を勘違いしたのか、オーナーがその場にいないことをいいことにしもべを殺し、そしてこともあろうか息子を殺してしまえばブドウ園は自分たちのものになるんだ、農園がブドウ園が自分たちのものであるかのように扱っていました。イスラエルの指導者たちは神様からこう任された神の民をしっかりと導くという役目をおろそかにして、何なら自分の利益のためにそのポジションを用いていたわけですよね。その一端が何週間か前に見ましたけれども、神殿で商売がされていたりというところに今見えてくるわけなんですけれども、でまあそのことを考えるときにですね、まず第一に私たちは、牧師の私だけではなく教会のリーダーたちはですね、教会というものは神様から預けられた借りているものであって、自分の利益あるいは他の人の思惑のために、まあ、当たり前ですけれども、あるのではなく神様の御心のために、それに沿って導いていくということが、まあ、大事だというのが、まず第一に。しかしながらもっと大きく考えるときに、私たちの人生自体、人生そのものが神様から預けられているものなんだということを覚えたいなと思うんですね。まあ極端な話、私たちが本当の意味で、まあ、息子のケイシンが言っていたように、マイン、僕のだと言って主張できるものは何一つないということ。すべては与えられているものだということを覚えなければならない。もちろん私たち頭では分かってるんですよね。才能、時間、お金、その他いろいろなものはすべて神様から与えられているもので自分のものではないと。そのようにクリスチャンは信じていますけれども、私たちの心の底にある部分はいやいやそうはいえど私のものだとどこかで、まあ、無意識にでも思ってしまっているということがあるのではないか。まあ、私ですね、何人かとこうマンツーマンで今バイブルスタディを平日やってたりするんですけれども、先日、まあ、ある人と献金の話になったんですよね。でまあその献金の話をするということに関して非常に気を使います。なぜなら献金をすべきだという話をした途端、一気にですねこの教会あるいはクリスチャンというものが非常にうさんくさい宗教に聞こえないだろうか見えないだろうかというですね、実際私も、まあ、クリスチャンになりたてのことを信仰を持ったって間もない頃ですね、献金することの意義ということがよく分かりませんでした。正直言いますと、いや神様はなんだからお金はいらないだろうと、だから献金なんて必要ないのではないかというふうに思ったわけですよね。で、まあ、自分なりに考えたなぜなのか、なぜそれでも献金するようにと聖書は書いてあるのかと。神様はお金はいらないということは神様のためではない、だとしたら誰のために献金をするべきなのか、でそれはおそらく捧げる側の私たちのため、私たちのため、もちろん頭では自分の持っているものは神様のものなのだ、自分で得たものではなく与えられているものなんだというのは分かっている、頭では分かっているけれどこれ具体的に献金するとなった途端それが現実味を帯びてくるわけですよね。いやこれだけを捧げたら若干生活厳しいなとか、あれが買えないなとか、これが自由にできないなとか、だからやめとこうではなくして、それでも神様を信頼して捧げようと思うときに、その捧げるという行為を通して主よこれはあなたのものです、もっと言うと主よあなたが私の必要を完全に満たしてくださるということを信頼します、まあそういう、思いを持って、そういうことを自分に思い出させる行為として必要なことなのかな、まあそのようなお話をその方とですねしました。 まあ、お金が一番わかりやすいんで一つの例として出しましたけども、お金だけではなくして、私たちの持っているものは全て神様から預かっているものです。で、それを自分のものだとして自分のためだけに使っているのか、あるいは神様のために、隣人のために用いているのかということは常に考えなくてはならないなと思います。3つ目のポイントですね、農夫たちは最後どうなったのかです。まあ、忍耐深く、ね、優しく接していたオーナーも最終的には堪忍袋の方が切れて、この農夫たちを滅ぼしてしまうということが、まあ、旧説に書いてあるわけですよね。裁きが下ると。で、先ほども言ったように、これはイスラエルの指導者たちが最終的には裁かれて、まあ、神殿も後々壊されて、祝福はイスラエルから教会へ移った新約の時代が来たんだよと、まあ、一般的に解釈をされるというお話をしました。しかしながら、私たちもまた農夫だということをベースにこの例え話を読んでいくときに正直思いますね。何の救いもないのか。もちろん神様は正義をもって裁かれる、だからがゆえに神なんですけれども、滅ぼされて終わりでは、私たちもまたその裁きに立ち応せない、愛はないのか、恵みはないのかとやっぱり思いますよね。そこで注目していただきたいのは、ちょっとこの訳だと分かりやすいんですけれども、新改訳2017で旧説見てみますとこうなります。はい、まあ、ほぼほぼ同じ内容なんですけれども、最後の部分ですね、農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょうと、でしょうと、まあ、つまり未来形で書かれています。まあ、この例え話ですね、その他の動詞は全て過去形、1節旅に出かけた、2節使わした、3節送り返した、8節捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた、全てすでに起こったこととして、まあ、描かれています。しかしながら、この9節だけは、農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人に与えるでしょう、つまりまだ確定していないことのように、表現がなされています。であるならば、であるならばこのようには読めないだろうかと今日ちょっと、思うんですね。これだけ悪いことをしてきたのだから、当然この農夫たちは殺されて滅ぼされて、本来ならもちろんオーナーはそうするでしょうと、そのようにするでしょう。しかし神様はそのようにはされないということが、この含みとして行間にあるのではないかという読み方ですね。まあ、それができないだろうかと。なぜなら、確かにエルサレムの神殿は西暦70年にこう壊されてしまうんですけれども、完全にユダヤ人がね、いなくなったわけじゃないじゃないですか。滅びたわけではない。そして何より現実において、この例え話通りに結末を迎えない点が一点あります。それはオーナーの息子の死ですね。例え話ではオーナーの息子が死んで終わりなわけですけれども、イエス・キリスト、神の御子イエス・キリストの十字架の死というのは、イエス様が殺されて終わりではない。3日後に復活があるわけですよね。罪を犯し、神からの裁きを受けて、当然あの農夫たちのように滅ぼされて当然の私たちが、イエス様の十字架あるいは復活を信じるときに救われるという、まあ、そういう結末につながっていく。で、これこそが良き知らせ、グッドニュース、福音だと聖書は言っている。まあ、一見ですね、今日見た例え話からそれを読み取るのは非常に難しい、ちょっと無理があると言われればそうなのかもしれませんけれども、続いて10節11節見てていただきますと、ここでもですね、十字架は死あるいは滅びで終わらないよということを、まあ、イエス様ご自身が言ってらっしゃいます。10節11節見ていただけますでしょうか。あなた方は次の聖書の言葉は読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎となった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。家を建てる者が捨てた石、見捨てた石というのは、まあ、イエス様のこと、イエス様を捨てられた十字架に、で死なれたわけですよね。けれども、この人類史上最悪とも思われた出来事、イエス様の死というのが、 復活を通して新しい始まりとなっていく、まあ、そのようなことが それが礎となったという表現でなされているわけなんですけども、そのような神様のご計画は常識からしたら、え、なんで、人間の目から見たら不思議に思える。同じように滅ぼされて当然な私たちがイエス様の死と復活を信じることによって救われるという、私たちの目から、え、なんで、不思議なほどに大きな愛を神様は持ってらっしゃるんだとよ、ということですね。さて、確かに私たちは十字架で罪許されたものなんです。だからラッキー、じゃあ何でも許されるんだから好きなように生きたらいいのではないのかというと、もちろんそうではない。いいですか。礎となったという言葉、11節に出てきました。礎というのはですね、建物の土台のこと、土台となる石のことを言います。イエス様を、十字架を信じて生きていくということは、イエス様を礎、人生の土台に据えるという、そうして生きていくということですね。じゃあ人生の土台をイエス様に据えるということはどういうことか。それはもはや自分の人生ではなく、全ては主から与えられているものであるということを信じて、この人生を生きていくということ。そしてそうであるならば、私たちは自分の心の声に耳を澄ます、そしてそれに従っていくのではなくして、神の言葉、御言葉に耳を澄まし、そして御言葉を土台として生きていく、いや、そのように変えられていくということなのかなと思います。どうでしょう、皆さん、どこかで心の底で、この人生は自分のものだ、私の息子のようにマイン、僕のだと主張しながら人生歩まれていないでしょうか。マイン、僕のお金だ、マイン、僕の時間だ、マイン、僕の仕事だ、マイン、僕の恋愛だ、マイン、僕の家族だ、マイン、僕の人生だ、ではなくして、主よ、すべてはあなたのものです。すべてはあなたのものです。どうかあなたが与えてくださっているものを感謝し受け取り、それはあなたの栄光のため、あるいは隣人のために用いることができるようにしてください。まあ、そのように歩める人生は、きっと全部自分のだと固く握りしめて歩む人生よりもはるかに豊かで、自由な人生になるのではないのかなと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、私たちは、この例え話を読むときに、ああなんて悪いことをしてるんだとこの農夫たちを指さしますけれども、同時に自分もまた罪人であり、滅ぼされるべき存在なんだということを覚えますけれども、あなたの十字架があって、復活があって、それによって救われたんだということを覚えます。ですからこの人生はもはや自分のものではなく、あなたのものです。あなたのものであるならば、あなたがすべて必要を満たしてくださるでしょうし、あなたが私の悩みも一緒に担ってくださるでしょうし、一人ではないんだということを覚えて、この一週間歩んでいくことができるように助けてください。感謝して主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。